千葉文化放送。
どうもどうも、ひろしです。今回もですね、前回に引き続きまして、イタリアにいた話をしようと思います。今回はですね、ミラノを離れてベネチアに行ったということになるんですけども、あ、もう始まってますよ。ですね、ミラノの朝は早いんです。というか、僕らの出発が早いんですけども、ですね、ミラノからベネチアまでの足はですね、トレンタイタリアだったかな、トレインイタリアかなっていう国鉄なんですかね、まあ電車があるんですけれども、の FS っていう電車があるんですけども、まあそれに乗って行くんですね。特急ですかね、日本で言えば。これの朝一の便だったかなに乗って行ったわけなんですけれども、6時台の出発ですね。で、そうすると2時間ちょっとで着きますので、だいたい9時前には到着したんですけども、で、この FS っていうのはですね、切符を、まあ当日買ってもよかったんですけども、まあトラブルがあってもめんどくさいので、事前にですね、日本で切符をネットから買っておいたんです。で、まあ実物はチケットはないわけなんですけれども、いいチケットって言って、プリントアウトしたものを見せると、そうすると、その、シリアルナンバーを確認して予約があるかどうかっていうのを見てくれて、問題なければそのまま行けるというやつで、で、ショートメールですね。SMS で、その、いいチケットを送ってくれるっていうのがあったんで、うん、ショートメールなら受けられるかなって思って、iPhone のですね、番号入れてみたんですけども、届きませんでしたね。これって、国番号ですね。日本の81っていうのも頭につけてやったらば、ひょっとして届いたんでしょうかね。海外との SMS のやり取りって、できるもんなんでしょうか。できないかな。日本でもようやくキャリア間の垣根を越えて送れるようになったってことですもんね。まあ、それで前もって買っておいたっていうことが一つと、あとですね、日本ではあんまりこういうキャンペーンやってないんじゃないかなっていうキャンペーンをやっておりまして、っていうのが、週末ですね、多分金曜土曜だったと思うんですけども、に、カップルで、まあ二人組でカップルってするんですよね、利用すると、その切符が半額になるっていう、キャンペーンをやっておりまして、プロモーションっていう、まあそういうプロモーションをやっておりまして、でまあそのおかげで自分は連れがいましたので、半額で行くことができて、なかなかですね、これはお得でしたよ。でまあ買ったのは2等室っていうんですかね、セカンドクラスなんですけども、まあでもですね、朝も早かったせいもあって、そんなに混んでることもなくて、快適に行くことができましたよ。で、まあ、前日の体調の悪さっていうのもだいぶ影を潜めまして、朝ですね、キオスクでいろいろ買ったんですよ。まあ、サンドイッチですとか、あとはドリンクですね、ヨーグルトとか、あとはまあ、そのエナジー系のものですよね。レッドブルとか、それに類するものを買って、でですね、ちょっと気になるものがあったんで、手に取ったんですけども、それはどういうものかというとですね、ウィダーインゼリーってありますよね。アルミのパックに入ったゼリー状の、飲料とも食料ともつかないものなんですけども、あれみたいなのがあったんで、もう、イタリアにもこういうのあるんだねって思って手に取って買って食べてみたんですけども、これはただのジュースでかなり肩透かしを食らってしまったんですよ。で、そうこうしているうちにベネチアに着きまして、まあベネチアっていうのは有名な街ですけども、水路がですね、街のあちこちを縦横無尽に通っておりまして、水の都なんていう風に呼ばれますよね。あとはアドリア海の真珠ですとか、そういった呼び方もされておりますけども、まあ、ベネチア、もしくはベニスなんて言われますよね。ベニスの少年、商人なんて言うと、ああって思う人も多いんじゃないでしょうかね。で、この街中はですね、水路が縦横無尽に通ってるってさっき言いましたけれども、で、道もですね、なかなか狭いんですね。で、市内にはですね、このベネチアの街の中には車が入ることができないようになっておりまして、物理的にも通れないんですよ。道は狭いですし、それに水路を渡る橋はですね、幅何メートルかしか、2、3メートルしかないような橋ばっかりだったりしますから、で、もってですね、狭くてですね、曲がりくねった道がいっぱいあるんですよ。で、ちょっと入ったらば、パティオみたいになってる、パティオって中庭ですね、みたいになってたりして、で、 そのメインストリートからちょっと外れた道なんていうのもね、いっぱいあったりして、かなりね、迷路っぽい感じなんですよね。で、まあこういうとこっていうのは、男性はそんなに怖くないと思うんですけども、女性なんか、ね、方向感覚がそんなに優れてないというか、あんまりね、道に迷いやすい人っていうのも多いと思いますので、なかなか大変な思いをすることもあるんじゃなかろうかなって思うんですけども、まあ一方でその、ある程度ですね、方向感覚に自信がある人、まあ地図なんかなくても大体道は大丈夫だよと、一回でも行ったことがあるとこは、おおむね覚えるねなんていう風な人にとってはですね、まあ大体のその方向をですね、頭に入れて、それを頼りに目的地まで移動するっていうのをやって、で、それを成し遂げたりとかすると、なかなかにいい気分になれたりもしますよね。つまりこれ街を歩いてるだけで楽しいですね。まあ昔から、RPG をですね、RPG、コンピュータ RPG、CRPG ですよ、をやっていた人にとっては、まあ、マッピングですよね。地図を書くっていうのは基本のスキルだったわけですが、まあ、そういったですね、見知らぬ迷宮を自分で地図を作りながら冒険していったっていうのを、その頭の中でやるっていうことになりますので、ワクワクできる街ですね。で、その街の中には、お店もですね、いろんな販売店っていうのがありまして、で、中でも多いのが、仮面ですね。仮面舞踏会ですね。マスカレードの時につけるような、仮面がですね、売られてるわけですよ。お土産物屋さんで。で、それも仮面の専門店みたいなとこもあったりして、そういうとこには本当に、そのマスカレードに行けるようなものもありますし、土産物屋に売ってるものなんかだと、キーホルダーサイズのものなんかもいっぱいあったりして、まあね、非常に百花繚乱といった感じになってはいるんですけれども、実際にこれを土産に買っていくことを考えるとですね、まあ困るだろうと。いわゆる、嫌げ物に当たるものだと思うんですよね。で、まあ実際そんなに買ってる人っていなかったような気がするんですけど、あれだけ店舗があるってことは売れてるんでしょうね。ひょっとしたら、ベネチアの街に住んでる人たちっていうのは、毎日ですね、こう、下着を買えるように、うちの中で、売っているですね、マスクを買っておいて、で、こう付け替えて、おしゃれを楽しむなんていう、そんな習慣でもあるんじゃないかしらって、思ってしまいますね。確かですね、トリガー放送の山本さんが昔言ってたような記憶があるんですけれども、このベネチアに友達同士で行って、まあ男友達で行ってですね、バカやれる友達で行って、で、追いかけっこ、鬼ごっこ、なんかをしたりすると面白いんじゃないかって言ってたんですけど、言ってたと思うんですけども、まあ本当そうですね。鬼ごっこには最高の街ですね。まあこれに匹敵するのはモロッコの旧市街とか、まあ世界でも何箇所しかないんじゃないかなっていうふうに思ったりするぐらいですね。もしですね、山本さんがベネチア鬼ごっこツアーなんていうのを開催するようでしたらば、僕も参加を検討しないわけにはいかないなと強く思います。で、街中を移動するのには、もちろん歩きっていうのは基本なんですけども、それに加えて運河をですね、行き来する水上タクシーというものがあるんですけども、まあ本当の意味での水上タクシー、車が担っているタクシーみたいなものもあるんですけども、これはですね、料金が結構するんですよ。一層あたりいくらっていう料金体系なので、まあ7000円とか9000円とか、まあ、70ユーロとか90ユーロとかしちゃうんですよね。だからまあ一人二人で利用するのはなかなか負担が高いと。で、バポレットっていうですね、まあ水上バスみたいなものがあるんですけども、それを使うとですね、12時間券だったかな。で、確か千何百円とかで使えますし、で、なくても30分限定かなの券ですね。それが一番短いやつなんですけども、それが600何十円とかっていう風に使えますので、まあ、おおむね、ちょっと料金設定の高い施設ぐらいの感じで利用できるんですよね。まあ、ただ、これですね、結構、停留所ですか、停泊地が多くて、時間はですね、かかりますね。歩くのとそんなに変わらないんじゃないかなっていうぐらいの感じもしますので、まあ、乗ってみてもいいとは思いますけども、結構イライラしちゃう部分はあるかなと。まあ、街並みをですね、こう見て、楽しむことができればそんなイライラも無縁のものではあるんですけれども。で、このバポレットにはですね、路線がいくつかあるんですけども、同じところを走るものでも、止まる駅の数が少ないものもありますので、利用する際にはですね、目的地までなるべく早く着くものを選んでやるといいんじゃないかなと。 で、まあ、それに加えて、有名なゴンドラですね。白黒の横島の服を着たおっさんが、こう、おる、会で、漕いでくれるっていう、いかにもイタリア・ベネチアっていう光景を見ることができるんですけども、まあ、これもですね、何十ユーロかするということで、僕はですね、利用せず、終わってしまいましたね。まあ、というのもですね、こう、12月末、1月頭のイタリアなんていうのは結構寒くてですね、まあなかなか水の上ではしゃぐというような気分にはなりづらいというのもあったんじゃないかなというふうに思います。で、このベネチアをですね、まあ歩いていて思ったことっていうのが、まあ何点かあるんですけども、一つはですね、猫が全然いないんですよね。犬はですね、ちょこちょこいたんですけども、人に連れられている犬がいて、あ、それでですね、こっちの犬なんですけども、なんかやけに服を着てるんですよね。愛犬家の方には申し訳ないんですけども、僕は犬に服を着せる人を見ると、まあなんで頭が悪いのかしらっていう風な印象をですね、抱くんですけども、犬は犬だろうという風に思うんですけども、まあそんなことを言うとですね、犬の中には寒さに弱くて風邪をひきやすいのもいるんだから、そんなことを言うのは非常に非人道的であるみたいなことを言われて、犬はそもそも人じゃないから人道的とかっていう問題じゃないし、そういうごく一部の弱い犬を一般論みたいに言うのはどうかと思うな、なんていうふうに思ったことを思い出してちょっと今ムッとしたんですけども、まあそれはさておいてですね、まあ服を着てる犬が多いと。ということは、その、犬に着せる服に需要があるということで、いろんなですね、バリエーションがありまして、まあカラフルなものですとか、あとね、あれなんだったかな、ちょっとね、面白いなって思う服を着てる犬もですね、ちらほらいまして、まあこれだけやってくれればそれなりに、見る方も目を楽しませることができるのかななんていうふうにちょっとこうひよった意見をね持ったりとかしてしまったんですけども、あとですね、道がほとんどこう石畳になっておりまして、地面が露出しているところってのはほとんどないんですね。ということはどういうことかというと、植物がですね少ないんですよ。街路樹みたいなものっていうのはほとんどなくて、まあ時たまですねあったりもしますし、あとはその建物の敷地の中にちょっとした庭みたいなところがあって、それにしても全面的に土が出てるわけじゃなくて、一部分だけ石畳がなくて、土が露出してる部分があって、そこに木が植わってるというような感じになってまして、非常に緑には乏しい街ですね。それで、結構ですね、街中にギャラリーなんかも多くて、いろいろ絵が飾ってたりとかしてですね、ちょっとかっこいい絵なんかもあって、これはって思ったんですけども、まあ年末ですからやってなかったりとかして、無駄なお金をつかなくて済んだんですけども、まあ仮にやったとしても荷物になるんで買って帰ったりはしなかったと思うんですけども、で、さっき車が通れないと言いましたけども、で、まあ主に船を使って荷物なんかも運ぶんですけども、内部で、路上を使って、こう何かしら荷物を運搬したい場合っていうのが当然あるわけですよ。で、そうすると台車ですね、手押し車を使って行くんですけども、橋がですね、スロープ状ではなくて階段状の橋になってるところっていうのが結構多いんですね。で、そうすると、なかなか不便なわけですよ。若い子がよく使っていて、今あまり若くない子もよく使っている、キャリングバッグみたいな、ああいったものを持ってくると、なかなかに苦労するんじゃないかなと。まあ、ベビーカーにはあまり優しくない街なんじゃないかなって思うんですけど。で、それであっても、こう、店舗から店舗の間に荷物を大量に運びたいなっていう時には、やっぱり手押し車を使ってるんですね。で、その手押し車に、こう、メインとなる車輪に加えて、ちょっとですね、腕が2本出ておりまして、その先に小さい車輪がついていて、こう、それを使って、その、支点で、地面を押さえて、で、メインの車輪を持ち上げて、よっこいしょって持ち上げて、進んで、それをまた繰り返すっていうような感じでですね。まあなかなか手慣れたもんで、結構な量の荷物を運んでる人とかいてですね。これはなかなかよそでは見たことがないなというふうに感心させられましたね。で、街中を歩いてるとですね、ピザ屋さんっていうのがあってですね、街の肉屋さんみたいな感じで、ショーケースの中にピザが並んでいて、フォール状のやつですね。切れ目が入ってるんですけども。で、いくつかあって、それをこう選ぶと取って、ちょっとこう火を通してくれて、食べられるっていう、一切れですね。2.何ユーロだから、まあ2、300円ぐらい食べられるっていうのがあるんですけども、こういうのはですね、気軽に食べられていいですよね。ただ、ちょっと量が多いんで、 やや飽きてしまうというですね、問題はあるんですけども、でもアンチョビとかですね、そこそこいいものを使っている感じなんですけども、安くて、なんだか得した気分ですよ。で、うろうろしてて気になったことなんですけれども、まあ、街中にお菓子屋さんっていうのがね、たくさんあるんですけども、お菓子屋さんというよりはケーキ屋さんって言った方がいいんでしょうか。で、そこに置いてあるものがですね、まあメレンゲとかあるんですけども、まあ量がね、大きいんですよ。量があるんですよ。うん、拳ですね。男の拳2個分ぐらいあるようなメレンゲとかがですね、置いてあって、まあどう考えても飽きるだろうというような見た目でして、で、他にもですね、独特しい感じのケーキなんかもあったりとかして、お腹に余裕があれば何種類か食べてみたいとこだったんですけども、果たせなかったのが悔やまれますね。で、そんな感じのですね、石畳の車も通らない細い路地がたくさんある。もうそれこそ500年はこのままあるんじゃないかって思うような街並みなんですけども、そんな中にもですね、明るい家族計画とは書いていないものの、まあ有名な自販機がさりげなく置かれていたりとかしてですね、現代に人が住んでるんだなっていうのをこう見せてくれて、ちょっとほっとしたりもしましたね。まあちなみにその家族計画系のものなんですけども、7種類ほど入っておりまして、まあバッチリ写真撮ってきたんですけども、で、見るとですね、今改めて見返してるんですけども、値段が結構面白いなと思いまして、だいたい7ユーロなんですけども、内訳がですね、内訳というか中に入ってるのが4個のものがあったり、まあ5個6個っていうのもありまして、で、中にですね、1個7ユーロで1個しか入ってないっていうのがあるんですけども、これは一体どういうことがこの値段を釣り上げているんでしょうね。何故こんなに高くなっているんでしょうね。ちょっと気になりますね。誰かにお土産に買ってきてみてもよかったかなって思うんですけども、ですが、実はですね、僕ちょっとこの時点でお財布の方にですね、不安が生じておりまして、なんでかというと、現金をですね、あまりたくさん用意しておいても、使い切れなかった場合に余らせて持って帰る羽目になりますし、それを嫌って無理やり使ってしまうっていうのは無駄遣いにつながるので、まあある程度何日か分だけの現金をですね、成田で両替しておいて、で、足りなくなったらば、まあクレジットカードを使ってキャッシングそれで済むよねって思ってたんですよ。なんせ観光地にしか行かないので、確実に銀行もあるだろうし、ATM もあるだろうという見込みだったんですけども、ですね、僕は普段は、海外に行くときは、例えば盗まれたりとかですね、まあスキミングされたりといった被害に遭ったとしても、対応が容易なようにですね、日頃は使わないサブのクレジットカードっていうのを持っていくようにしていたんですけども、今回はですね、たまたま、まあポイントも1枚のカードに貯めておいた方がお得だしなとかって思ってですね、メインのカードを持って行ったんですよ。で、そしたらですね、このところ出費がちょっと続いておりまして、ちょうどですね、日本を立つ前日に引き落としができなかったということで、カードが止まってしまいまして、で、お金を追加で手に入れることができないという事態になっていたんですよ。でですね、まあ、サブのカードというのが、また別のサブのカードというのがですね、たまたまあったので、それを使って事なきを得たんですけども、それでもこの日は一旦ホテルに帰るまではですね、新しく現金を補充することができなくて、結構ですね、カツカツだったんですよ。まあいろいろと欲しいものがあるわけでないとはいえ、でも何かあれば使えますよっていう、そういう安心感がない中で歩いてるっていうのは、なかなかストレス感じますね。まあなので海外に行くときは、日頃使わないカードを2枚3枚って用意しておくといいと思いますよ。で、まあ、当たり前の話ですけども、JCB なんかは使えないことが多いので、まあ、ビザカードがベストの選択肢なんじゃないかなというふうに思うわけです。で、また、売っていたけど買わなかったものの話なんですけども、ハムとかチーズを売ってるお店がたくさんあるんですけども、その中にですね、一見ちょっと面白いものを売っていたお店があって、で、何かというと、まあ、ハムなんですね。で、ハムがですね、パッケージが、袋が、豚の形をしてるんですね。まあ、豚肉でできた豚っていうような、悪趣味なものが可愛らしく置かれていて、イタリア人怖いって思っちゃいましたね。で、街中をですね、歩いていると、ところどころにイルミネーションがですね、あるんですよ。どういうところにあるかっていうと、通りですね、ストリート。ストリートが狭いっていうのはさっきから何度も言っておりますけども、その狭い通りのこう真ん中にですね、頭上にいろんなイルミネーションがあるんですけども、日本でよくイルミネーション飾り付け戦争なんかが勃発していたりしますけども、そういった感じのですね、量ですね、質よりも量っていった感じの飾り付けではなくて、 ある通りごとにですね、似たような感じの統一感のあるイルミネーションがちょっとずつ置いてあって、例えば丸い輪っかの中にごぼう星が浮かんでるっていったものが、こう突き当たりに向けて6個ぐらいあったりとか、あと雲の巣っぽくなったりとか、球状になっていたりとかっていう風に統一感がね、出て、こういうのは綺麗でいいですね。イルミネーション悪くないなっていう風に思わされちゃいますね。で、夜中になんでそんなところをうろうろしたかというと、そんなところってこともないんですけども、いや、このベネチアの夜はですね、何を食べたかっていう話なんですけども、カレーをですね、食べてきたんですよ。いわゆるインドカレーですね。なんでまたイタリアまで来てっていうふうに思う人が大半だと思うんですけども、やっぱり海外まで来て、その土地に根ざしたインドカレーを食べる機会って、そうそうないじゃないですか。つまり、外国に行ったら、インドカレーを食べないのは、損だってことですよ。なので、行ってきたんですけども、Google マップなどを使って、向かったんですけども、住所とお店の場所がずれていて、いや、すっかり潰れてしまったのか、残念だなっていうふうに、思いつつも、諦めきれず、30分ぐらいですね、ぐるぐるぐるぐる回って、ついに探し合ってたんですけども、お店の名前はですね、ガネーシャ寺っていうとこなんですけども、まあ、ガネーシャは、像みたいな、インドの神様ですけども、寺って、なんでしょうね。ガネーシャテンプルっていうことなんでしょうかね。ちょっとわからないんですけども。このカレーを食べてきたんですけども。まあ大体メニューは日本国内でどういったものが出るのかっていうのが分かってれば問題なく読めますし、僕はインドカレーの店に行ったらば必ずサグパニールとかパラクパニールとかって呼ばれるほうれん草ペーストのカレーにカッテージチーズが入ったものを頼むようにしておりまして、あとはまあその時の気分によってキーマカレーだったり、ベジタブルカレーだったり、ダールカレー、豆カレーですね、っていったものを頼んで、だいたい2種類ぐらい食べるんですけども、今回はですね、サグパニール、まあパラクパニールですね、とベジタブルカレーを頼んで、それ以外にはナンだけ頼むというふうに、まだお腹が完璧じゃなかったので、だいぶ控えめに頼んだんですけども、カレーがですね、一皿あたり16ユーロとかしてですね、かなり高いんですよ。日本の普通のインドカレーのお店だと、単品でカレーを頼むと、まあ高くて1200円とか、そんな感じだと思うんですね。それ以上になる店っていうのは、高級店じゃないかって思うんです。庶民的なお店ともなると、580円とか、それぐらいで食べられたり、場合によってはですね、ベーシックなものになると、ワンコインで食べられたりとかするんですけども、それを考えるとよっぽど高いので、で、正直言うとですね、僕はその話の種にもなるし、インドカレー食べたくてしょうがなかったんですけども、まあいつも食べてますし、それはですね、まあ何が悲しくて、イタリアまで来てインドカレーをっていう顔をしていたことは、ここに付け加えておいた方がいいですね。で、まあそのカレーなんですけども、パラクパニールですね、ほうれん草とチーズのカレーは、まあ水気がちょっと少なくて、ペースト状になって、まあ食べやすくてですね。で、面白かったのが、ベジタブルカレー、野菜カレーの方ですね。こちらはですね、ブルーベリーとかですね、あとカシューナッツとかいった結構甘いフルーツによった感じの素材がですね、たくさん入っていて、よく辛いカレーを食べる人は、いや、このカレーは甘いねって、まあ、その辛口に対する甘口っていう表現を使いますけども、そういう意味の甘さではなくて、本当に甘いカレーを食べることができたので、いや、行ってよかったなって思いますね。僕どっちかっていうと辛いカレーの方が好きなんですけどね。で、まあ、日本では大体辛さを選ぶことができますよね。でもここでは特に聞かれなかったんで、まあ、辛いのが好きであったとしても、お店がこう自信を持って出してくる辛さが、それがベストであると、一番うまいものであるっていうふうに最近は思ってるので、特に指定はしなかったんですけども、まあ両方ともなかなかに甘くて、その点は拍子抜けでしたね。イタリア人はタバスコなんかをですね、パスタにかけないかな。でもピザにいっぱいかけて、辛いの結構平気なのかなって思ったんですけども、どうやらそういうわけでもないみたいですね。まあ、総合的に見るとですね、まあ、日本のインドカレーの店とそんなには変わらないんですけども、やっぱりそのマイルドになってるっていうのと、日本はなんだかんだ言ってもカレーの国ですよ。日本の二大食品といえばラーメンとカレーで決まりじゃないですか。まあ、異論は認めますけども。まあ、なので、その、いろんなカレーに対する耐性があるし、その要求する基準っていうのも当然のごとく高くなってると思うんです。まあ、それに比べると、程度は今一つではあったんですけども、でもね、いけると思いますよ。海外で日本食を求める人っていますけども、それがね、なければ、日頃行ってるインドカレーのお店に行くっていうのもいいんじゃないですかね。で、まあ、今回イタリアですけども、他にもベトナムとかですね、オランダとかでもインドカレー食べましたけども、まあ、大体味の方はインドカレーはインドカレーなんで、海外ブラックロードポッドキャスティングの嵐洋一さんがですね、大体海外に行ったらば、中華街に行って中華料理を食べるっていうのは、 有名な話だと思うんですけども、まあそれもいいですよ。でもですね、インドカレーを食べるっていうのも、インド料理を食べるっていうのもいいと思いますよ。でですね、そのカレーを食べた帰りに、ベラっていう名前の妖怪人間ではなくて、スーパーマーケットがあったので、ちょっと寄りまして、で、まあ、ちょっとですね、覗いてきたんですけども、スーパーマーケットぜひ寄った方がいいですよ。なんでかっていうと、お土産物が安く買えるっていうのがありますよね。同じお菓子を買うにしても、空港に売ってるような、ちょっと気取ったものって、まあ、何がまずいってつまらないですよね。で、値段も高いと、いいことなしなわけですよ。まあ、荷物をですね、空港内で買えば手荷物としてカウントされないということで、荷物いっぱいになっちゃう人にとってはいいんですけども、まあ、ただその、もらう人のことを考える、あと自分の懐を考えるとすると、やっぱり現地ですね、現地の人たちが利用しているお店で、いろんなものがある中から選ぶっていうのがいいと思うんですね。まあ、なんて言ったんですけども、僕はこの間、韓国に行った友人からですね、チヂミ粉ですね、チヂミを作る粉っていうのをいただきまして、で、まあ、お土産としてはなかなか斬新だと思うんですけども、嬉しいものかと言われれば、ね、どうでしょうね。他にも、まあそういうこともあるので、珍しさにつられすぎるのもどうかっていう視点も持った方がいいんですけども、でですね、そこでいくつかですね、朝起きたらちょっとつまもうかなとか夜寝る前に飲もうかなっていったものを買ったりして帰ったんですけども、で、海外に行くと大体ある、すごくポピュラーなんだけれども、日本に来ると滅多に見ないものっていうのがありまして、それはですね、ライスプディングっていうものなんですね。お米のプリンですね。まあこれ大体アメリカに行ってもありますし、まあオランダでもある、でベトナムにもあるっていうことで、本当にどこ行ってもあるんですけども、お米がですね、こうクリームにまみれていて、まあ、結構ね、慣れると美味しいんですけども、最初食べると、ちょっと気持ち悪いと。一旦、消化液などを通ってきた何かのように見えたりとかもするんですけども。まあ、でも、お米って甘いものとの相性って別は悪くないですよね。おはぎとかですね、ぼたもちとか、まあ、ほぼ同じものですけども、この2点は。大変美味しいじゃないですか。なんで、甘いものとご飯っていうのは、組み合わせとしてはありだと思うんですよ。これ、日本のメーカーがどっか出したりしたら、で、頑張って売ったら、意外と定着するんじゃないかって思うんですけども、こういう商品ってこれまでにリリースされたことってあったんでしょうかね。僕は過分にして知りませんけれども。はい。といったところで、今回の千葉文化放送、イタリアにイタリアにですね、はおしまいです。次回はですね、まあ、イタリアで美術館に何箇所か寄ってきたので、まあ、そこの感想でもちょっと話してみようかなと思います。それではまた。